おはようございます。花グリーン星の学校の山中です。7月2日木曜日です。今日もよろしくお願いします。今日はショートバージョンで行こうかと思ってるんですけど、ちょっと短めでね、はい、星の話を2つしたいと思います。まず1つ目は、今日この後ね、海王星の使い方徹底研究というワンデー講座レッスンがあるんですけども、私は海王星っていう星が10天体の中で実は一番使いにくいというか、使うのが難しいって言ったらいいのかな、扱いにくい星なんじゃないかなって思ってるんですね、誰もが。でなんでかっていうと、やっぱり海王星っていうのは目に見えないものを扱うので、例えば敏感な人はさ、私なんかもそうなんですけど、街を歩いててこうすれ違う人のエネルギーを感じたりとかすると思うんですよ。だけどそれを感じていても、やっぱり目に見えないから、いやそんなわけないよねって自分の中でこうね、片付けてしまうのが普通だと思うんですよね、あの人こんなエネルギーまとって歩いてるとかあんま考えないじゃん。そう、それが普通だと思うし、でほとんどの人たちは、まあ、私もそうですけど、もちろんその何て言うかな、私たちは現実世界で生きてるので、どうしても目で見えるものとか耳で聞こえるものとか手で触れるものとか、そういうものからこう外からの情報を取り入れて理解し判断し行動してるので、どうしてもその海王星が扱うような目に見えないエネルギーだったりとか人の感情とかね、私よく話してますけど、道路って人のネガティブな感情がいっぱい落ちてるんですよ。だから家に帰ってきたら靴の裏をアロマをつけた雑巾で必ず拭いてから靴箱に戻すって話をねよくしてますけど、でも外歩いてる時に、あ、なんか道路にめっちゃ人のネガティブな感情落ちてるって見えないからさ、そんなこと考えないじゃんっていう、もろもろを扱ってるのが海王星なんですよね。だから現実と非現実の境目をなくしてしまってマイナスに使ってしまうとね、それこそなんていうかな、ドラッグに溺れるとかお酒に溺れるとか、その溺れるっていうキーワードがつくのも、海王星のね管轄なんですけど、まあ、だから恋に溺れるとかも言いますけどね、なんかこう溺れるっていうつくものね、海王星なんですよね。もちろんプラスに使えば夢を叶えてくれる星でもあるんですよね。あと深い愛情、広い愛情、なんか海王星を本当に上手に使うと、なんか毎日こう自分自身の中に愛が満たされて、本当にこう幸福感に満たされて生きることができるし、自分が思い描いた理想とか夢とかをもう次々に叶えていくことができるんですけれども、マイナスに使っちゃうとなんか心がざわざわしちゃったりとか、怒ってもいないことをなんか考えて心配したり不安になったりとか、あと何ていうかな、マイナスエネルギーを持っている人とこうつながることで自分もその影響を受けてしまったりとか、まあ、いわゆるもらっちゃうってやつですよね。だからそういうなんかこう目に見えないものなので扱いが難しい。だから私はね、海王星を制するものは人生を制する、よくね6ハウスを制するものは人生を制するとか言ってますけど、まあ、それと同じで海王星をうまく扱えるとなんか本当に人生を制する、そうぐらい私は海王星は大事だと思ってて、なので今ね惑星探求シリーズっていうのかな、土星の使い方徹底研究とかさ、火星の使い方徹底研究とか、10天体の徹底研究シリーズっていうのがうちの講座であるんですけど、ワンデー講座で一番最初にやったのって多分海王星だと思うんですよね。え、私の記憶合ってる間違ってるかも海王星はとにかくかなり前からやってたんで、ね、でそれは理由があって、お恥ずかしいんですけど、私自身がやっぱり海王星にやられてたマイナスに使ってた、めちゃくちゃマイナスに使ってました、若い頃、10代とか20代とか、まあ、なんなら30代とか思うかな、40代も占星術に出会ってからもやっぱり海王星の使い方っていうのはすごい、なんていうかな、試行錯誤じゃなくて、なんていうんだろう、自分の海王星こういう 位置にあって、こういうふうに使っていくといいんだなっていうのが頭では理解できても、やっぱりなかなかそれを使いこなせるようになるにはやっぱ時間がかかったし、今もまだまだね、発展途上ですけど、試行錯誤のね途中ですけど、でもやっぱり20代30代とかに比べたら、やっぱりホロスコープを知ったことで、あ、自分の海洋性こうやって使っていけばいいんだっていうのがね、やっぱ分かると全然違いますよね。ということで、あ、そうそう、それでね、その今日は海洋性の講座やるのでそのお話をって思ったのと、あとは、木星が獅子座に入りましたよね、6月30日から。あ、ごめん、話前後しちゃうけど、だからね、なんかなんとなくこう困ってる人を見ると、放っておけないとかね、でそれはすごくいいこと、ね、素敵なことなんだけど、やりすぎるっていうのかな、相手の領域に入りすぎると、エネルギーが混ざり合っちゃうんですよ、相手のエネルギーと。人って一人一人のエネルギーのカラーっていうんじゃない、状態っていうのかな、あるので、だからやっぱりセラピストさんとか、ね、カウンセラーさんとか、そういう思いやりがあって優しい人ほど、海洋性の使い方っていうのはやっぱりしっかり知っておくっていうのはすごい大事かな。そうそう、それが言いたかったんだな。はい。で、木星が獅子座に入ったじゃない、6月30日から。で、今獅子座の、まだね、入ったばっかり、0度。でしょ？ちょっと待って。いい加減なこと言ってしまったら。そう、0度ですよね。そうだよね。今日まだ2日だもんね。はい。なんですけど、ってことはね、今、海王星がお羊座にいるんですよ。お羊座の4度かな。で、お羊座4度だね、4度にいるんですよ。ってことはこの木星が1度2度3度4度でなっていった時に、海王星とトライン120度を作るんですね。でそれがいつかっていうと、7月の19から24、ここがピークになるかなと思います。実は海王星は逆行していくんで、このピークになる時っていうのはもうすでに海王星は逆行中なんですよね。そう、7月7日七夕から海王星逆行するので、まあでも逆行はさておき、7月19から7月24、この頃はこの海王星のエネルギーが結構全開になりやすいというか、大きくなりやすいんですね。木星って拡大の星なんですけど、海王星は木星 ×100 個ぐらいの超拡大パワーを持ってます。だから拡大 ×拡大のアスペクトが7月19から24なので、だからここはやっぱりマイナスとプラスの、いつも言ってるような火星みたいなね、振り幅大きくなるので、やっぱプラスに使うように意識するといいのかなと思います。じゃあどうやったらプラスに使えるのかって話ですけど、それは例えば無償の愛とか、全ての人に愛情みたいなのもプラスの使い方だと。あ、でもこれもね、うっかりするとね、そのなんていうのかな、やりすぎる、難しいな表現が、他者との境界線、心の境界線っていうのかな、エネルギーの境界線っていうか、それを引くことはすごく大事。でも引いた上での全ての人に愛情ですね、やっぱり。例えば他人、家族以外のね、まあ、他人って言い方もなんかピンとこないけど、家族以外の人に対してどれだけ家族と同じように愛することができるかみたいなね。でもそれは決して自分を犠牲にするってことではないってことね。ここ声を大にして言いたいんですけど、自分を犠牲にしてまで誰かのために何かをするってことではないってことね。自分を尊重した上での話なんですけど。とか、あとはやっぱりさっきも言ったような、自分の夢や理想ですね。夢や理想を、大きく描くというか、遠慮しない。現実的になりすぎない。非現実的に行きすぎるのもブブーなんだけど、現実的に小さくまとまらない。夢や理想はでっかく、これもいい使い方だと思いますね。で、こう損得感情とか、これやって意味あるのとかね、価値あるのとか、あんまりそれ考えない方が今回のアスペクトはいいんじゃないかなって気がします。得になろうが損するかわからないけど、価値があるかどうかわかんないけど、でもやってみたいし楽しそうだし、だから私はそれを目指すみたいなね、そういうのいい使い方じゃないかなって。さっきも言ったように、マイナスに使っちゃうと、なんか他人の課題なのか自分の課題なのかごっちゃになっちゃってね、すごく難しい言い方なんですけど、人の役に立ちたいとか、ね、困ってる人助けてあげたいとか、まあ、普通に思うじゃない、思うけど、でも結局はさ、誰もさ、その人の人生を代わりには生きられないっていうか、もう私は本当に何回もこう痛い思いをしてきてすごくそう思うんですけど、できることならね、そう、私にできることなんだろう考えるじゃない。だけど 結局最終的にはそれは子育てもそうだし、ね、お客様のカウンセリングでもそうなんだけど、伝えられることは伝えるし、ね、やってあげられることはやってあげたいし、でも最終的にって言ったら変だけど、やっぱりその人の人生はその人のものなんですよね。だからなんかうまく言えないんですけど、だからそういうところも、ベースに持った上で全ての人に愛をですね、なんかそんな風に思います。はい。でです、なんかね今日ね、あ、もう一つ、二つって言ったんだけど、もう一つはさ、あの議論、回論の話で、今日さ、牡牛座の回論とさ、獅子座の木星がね、90度のスクエアって角度を取ってるんですよね。そう、0度で牡牛座議論入ったばっかりじゃん。そうね、90度のスクエアっていう角度を取ってるんですよ。でここから見えるのもやっぱそのテーマなんですよね。牡牛座っていうのはやっぱ価値あるものを重視するんで、自分にとって価値あるものは何かって考える3ヶ月、プレオウシ座期間の3ヶ月でもあるし、でそれやって本当にそれ収入につながるのかなとか、ね、それ本当に自分にとって意味あるのかなとか、私が大事にしたいものって何だろうとか、私にとって豊かさって何だろうとかさ、それを考えるね、3ヶ月が始まってるんですけど、でそこに今日は獅子座の木星が90度の角度でね、アスペクトを作ってるんですよね。で獅子座っていうのはその先を後先考えずにっていうと言い過ぎなんだけど、なんかこうそれやったら意味あるのとかさ、そういうのあんまり気にしないことが大事な星でさ、というよりももう純粋に自分が喜ぶに感じる、ただ単に楽しい、嬉しい、だからそういうものを本当にこう子供の無邪気さじゃないけどね、あ、それ面白い、やってみたいみたいなさ、小学生みたいな、なんかああいう感覚でやっていく、考えるよりも行動するみたいな、なんかそういうことがすごく大事っていうところで葛藤が起こりやすい今日配置なんですよね。だからそのまあなんていうのかね、その落としどころを見つけるじゃないけど中間点を見つけるっていうのが今日のテーマかななんていうふうにも思うんですけど、だからどっちかに偏るのではなくね、うん、純粋に喜びを感じられる、そしてなおかつそれが自分の価値あるものだと思えるもの、それを見つけるっていうのが今日のテーマかななんて思ってます。でそれがちょっと拡大されやすいのが今月の19から24なので、まあはい、っていうことを今日お話ししようかなと思いました。はい、ショートバージョンです今日は。マナーカードいきます。本当に星はね、日々メッセージを伝えてくれて、なんかこうゲーム感覚っていうか、なんかこう謎解きみたいでね、面白いですよね。はい、出ました。ほらほらほらほらほらほら、今なんか言った、ほらほらほらほらほら、6回言っちゃったよ。14番のアロハが出ました。アロハは、ズバリテーマは愛情ですね。今日そんな話してるからさ、マナーカードちゃんと聞いててさ、でちょっと今ね束になっているマナーカードをひっくり返してみたら、24番のホーポノポノが出ました。コミュニケーションね、あの人が輪になって、おしゃべりっていうかね、おしゃべり会話してる絵が描かれてるんですけど、だからやっぱりさ、さっきのだよ、可用性だよ、うん、本当、思う。家族以外の人に対してどれだけ家族と同じように愛することができるか、まあ、それが今日私が伝えたかったことなんだな、多分なはい、私も肝に銘じます。肝に銘ずる、はい、私も意識して過ごしたいと思います。今日は愛情がテーマですよ。好きなことやってね、人のことも大好きって伝えて、そしたらきっと自分の心もね、豊かになっていく、なんかそんなメッセージを感じています。はい、今日もレッスン楽しみです。ありがとうございました。また明日お送りします。素敵な一日をお過ごしください。じゃあね。